ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインはしんちゃんです。
よしきです。
よしくん、
はいはい。
これ第21回。
21、
うん、
はい、
21、そうそうそうそう、
ね、
何やったっけそれ、何21やったっけ、
センチュリー21。
あ、センチュリー21、
不動産ね。
そうそうそう、
はい、関西大かもしれんけど
それがね、もう今回が、はいはい、またあのハーフムーンで、
はい、
最近ちょっとやってなかったかな。
そうやね、
うんうん、なんかお便りがこうへんこうへん言ってたら、
そう、
皆さんめっちゃ送ってくれて、
いやありがとうございます
ね、いろいろ紹介していきたいと思うんですけれども、
はいはい、
ほんまありがたいですね、こういうのね。
いや本当にありがたい。
なんかね、見てたらちょっとね、こう世代もなんか広がってきてるというか、
そうそうそう、ね、今までは結構ね30代40代の方いただいてたことが多かったけど、うん、今回は20代の方も、ね、
うん、
いただいてて、
そうですね、次の回かな、それ読めるのは、うん、今回の全部ちょっといけるか分かんないんですけど、はいはいはい、そういう感じでなんか、
いやありがとうございます、
ね、広がってきてるのが、うん、いいですよね、
うんうん、
で早速いきますか。
はい
はい、はい、1通目のお便りがですね、ラジオネームもかさん、30代の女性の方です。
ありがとうございます。
しんちゃん、よしっくん、こんにちは。
こんにちは。
たるかおこのぎさんのゲストの回、とても興味深く拝聴いたしました。私もスパイシーな食べ物、辛いという意味ではなくが大好きですが、ワインとのマリアージュを意識して食べたことはなかったので試してみたいと思いました。かっこぜひとも遺跡を感じたいインディ料理はもちろんですが、タイやベトナム料理なども大好きなので、あまりワインのイメージが湧かない料理に合うワインを見つけるのも楽しそうですね。お二人はそのような料理でもワインを飲みますか？毎回欠かさず聞いてますが、回を追うごとによしきくんのワインは〇〇を楽しみしている自分がいますもかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もかさん、これね、確か一番初めにお便りくれた。
そうやね、これで2通目いただいたお便りな
のかな。そうそうそうそう、うん、一番初めにねお便りいただいた方やと思うんですけど、
はい、
タルカのおこのぎさんの回はおもろかったね。
うん、面白かった、うん、僕らもね面白かったし、
うん、
それがまあ伝わったんかな。
いや、あれはおもろいやろ、あれ俺客観的に聞いてもおもろいし、うんうんうん、普通に一リスナー的に聞いても面白かった、
うん、あ、そうそう、
うん、
それよかった。
編集しながらもすごいおもろかったし、
はあはあ、
でなんかインド料理はね、
はい、
その時にいっぱい話しましたけど、うん、まあ、タイとかベトナム料理、いわゆるアジアのちょっとスパイシーな料理、
うん、
がまあモカさん好きみたいで、その辺の料理とワイン飲みますかってことですけど、どうですか。
僕そのワインに関わる前、特にこのお店を始める前は、うん、そのスパイスに関し、スパイス系のお料理に関しては、
うん、
結構もうビールだけで食べてたりしたことが多かったですけど、
うん、
本当に前のね、タルカに行かしてもらったぐらいから、
うん、
まあワインとお料理っていうのは意識するようになりましたけど、
スパイス料理と、
うん、それまではどっちかというと本当のビールとか
めちゃくちゃ最近やんか。
そうそうそう、だからあんまり本当にスパイス系のそのアジアンな感じ、まあ中華とかもそうですけど、あんまりそのワインがないと、
うん、
いやっていうことはないですね。
あ、そうなんや。もともとあれやもんね、フランス料理だから、
うん、
そのフランス料理とワインっていう、まあ、うん、まあ王道というかね、
うん、
そこから入ってるというか、うん、そこ中心やって、そう、スパイス料理とワインを合わせるっていうのは意外になかった。
そうやね、どっちかというと食べる中心やったかな。
いや僕はもう大好きですね。
ねえ、けどもしんちゃんはもともとそのワイン飲み始めたきっかけがね、
その
大君のとこやったから。
そう、インド料理やから、うん、ほんでもちろんタイ料理とか、
うん、
ベトナム料理とかも好きで、
うん、
ただそういうとこでワイン出してるとこもね、あんま最近増えてきましたけど、
はいはい、
まだ少なかったんで、
うんうんうん、
あとオレンジワインっていうのがいつかの特集でやったけど、あれがやっぱりね、そういうスパイス料理とか、
うん、そうね、
アジア料理とかにものすごく合わせやすい、
うんうんうん、
しよく合うねん、
うん、
辺が出てきたことによって少々癖のあるスパイスとか、
うん、対応できるようになった、
ね、うん、そういうのにも合うようになってきたし、うん、
確かに、
だからこう最近は増えてきてるね、
うん、
感じですけど、
はい、
中華とかも多いよね。
そうですね、
うん
うん、
中華とか ベトナム料理とか、うん、京都にもちょこちょこあるんで、
ね、ありますね、
うんうん、ぜひそういうとこね、はい、行ってみたらいろんなまた楽しみ方ができると思います、
ね、新たな発見がね、
うん、マカさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてのお便りがですね、ラジオネームキャシーさん、50代の女性の方です。
ありがとうございます。
しんちゃん、よしくん、はじめまして。
はじめまして。
ラジオネームキャシーとさせていただきましたが、すいません、コテコテの日本人主婦です。パソコンやスマホなど目を酷使することが多い日常から現実逃避したくなった時に、お二人のまったりとしたトーク、そして心地よい BGM に癒されております。ワインの抜栓の音、またそのワイングラスに注ぐ音は映像を超えて至福の時を与えてくれますね。いつも幸せな時間をありがとうございます。実は今年、以前一緒にナパバレーに行った友人とブルゴーニュ旅行を妄想計画していたのですが、コロナ禍で断念いたしました。再来年ぐらいには実現できたらなと思っております。ディジョンにある知人の紹介のシャンブルドットに3泊ぐらい、する予定です。その場合、どこか訪問しやすいおすすめのワイナリーなどありましたら教えていただけませんでしょうか。フランス語は何度も挑戦していますが、いつまでたっても挨拶ぐらいしかできません。英語は友人も私も日常会話程度なら可能です。それではこれからも癒しの放送を楽しみにしております。はい、キャッシーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、この感じの。ブルゴーニュに行きたいっていう、
うんうんうん、
ナパバレーに行った友人とブルゴーニュに行くって結構ワインの古産地を巡ってあるんですかね。
そうですね。
ねえ、
うん、今日なんかその前にあのね、音もラジオ聞いててすごいこう 音に癒されてますってすごい嬉しいですね。
あー、トークと心地よい BGM と、
そうそうそう、
ワイン抜栓の音とかね、う
ん、これしんちゃんはね全部手作りで作ってるんでね。
そうそうそうそうそう。
これはやっぱりね、他の何かの音を拾ってるわけじゃないので、うん、ここはこのワインのあの大きなポイントと言っても過言ではないぐらいのね。
いやもうね、これがメインじゃないですか。
本当に。
いや BGM ほんまね、
こだわってますもんね。
こだわってるけど、ちょっとね、さすがに僕もそこまでこうね、なんていうのかな、あのポテンシャルが高いわけじゃないんで。
いやけどそのしんちゃんのその魂がね伝わってるような気がしますよ、音に。
うん、でも最近ほら何個ぐらい作ったんかな、あれ。まあ 4,5 曲作ってんのかな、
うん、
ちょっとパターン化してきたんちゃうかなって個人的に思ってるけど、まあまあでも一貫性も出せないというのもあるから、
うん、なんかやっぱり伝わるんですよね、そういうとこが。
うん、うん、確かにね、注ぐ音っていいんですよ、
うん、
今ああいうね流行ってるんですよ、その知ってる環境。
はいはい、環境ね、前も言ってたもんね、
うんうん、例えば不眠症の人とか、うん、夜眠りの質を高めたい、
はいはいはい、
って時に街の音、
うん
をひたすら流れてる。
あ、そうなんや。そうそうそう、あえて流すんや。
それを例えば30分タイマーとかで流れたり、まあベタなやつで言ったらあの波の音とか鳥の声とか。
街の音はなんか初めて聞いたな。
うん、結構ねああいうノイズって
ノイズやんね、どっちかというとね、うん、
ノイズ、
う
ん、ノイズやねんけど、僕があの結構ね撮ってたんで分かるんやけど、
うん、
結構ホワイトノイズっていうなんかさーってなるような。
あ、なるほどなるほど。
テレビのシーとかさーってなるような、ああいうのって弱音やったら、
うん、心地いいんや。
心地いい、
ちょっとクラクションの鳴る音とかね、
プップーみたいな、遠くの方とかでね、
うんうんうんうん、
でそういうのが鳴ってると安心感が生まれる
っていうか。確かにね、
うん、
なんか囲まれてる感あるのかな、うん、そういう。
いや多分単純に音的に気持ちいいんやと思う。普通にあのそういう録音して聞いて、はいはい、
うん、
まあその録音状況とかにもよるけど、
うんうんうん、
意外にねああいうノイズって街中で聞いたらうっさいなって思うんだけど、
うんうんうん、
ああいうのをちょっと一歩引いて流したりしたらすごい心地よかったりするの。
心地よいノイズってあるよね、やっぱり。
うん、うん、なんかそういうなんて言ったかな、あんねん、そういうジャンルが流行ってますよ。
なるほど。
であとね、ワインの注ぐ音とかもね、
うんうんうん、
確かにこれはね映像以上のもんがあんねんな。映像以上というかこうワインの味とかもそうやけど、直接の表現じゃない、
うんうんうん、
視覚とかの表現じゃない表現で風景とかを想像させるって、
うん、確かに書き立てられるよね、その方が、
うん、
視覚よりも聴覚とかの方が想像力、自分のワールドには持っていきやすいもんね、
うんうん、まあ、聴覚って割とねまだダイレクトの方やと思うんだけど、
うん、
ワインの場合ほら味覚でくるやん、
はいはいはいはい、
味覚と嗅覚、
うんうんうん、
味覚と嗅覚で情景を見せるっていうのがもう素晴らしい物質、
うんうんうん、そうやね
やなと思って、
うん、
はい。でちょっとね話それてしまいましたけども、
はいはい、
これブルゴーニュ旅行を計画されてるそうで、
あ素敵、
これディジョンっていう場所があるの、
うん、ディジョンってあのブルゴーニュの中、まあ、北の方の、まあ、綺麗な街なんですけどちっちゃい、
うん、
そこね確かパリから TGV で直接ディジョンまで行けるんじゃないかな、
うん、
で、まあ、約2時間ぐらいで多分行けると思うんですよ、
あパリから、
うん、
あ割と近いね、
そうそうそう、
うん
でまず、まあ、みんなブルゴーニュ行く人はディジョンで降りて、
うんうん、
でそこから、まあ、あのボーヌとか
あ巡っていくみたいな、
そうそうそう、
うん、ディジョンは、まあ、言ったらブルゴーニュの中心というか入り口みたいな、
そうですね、シャブリの下ぐらいになるんですかね、
うん、
うんうんうん、
シャブリも分からへんけど、
そうシャブリっていう地区があって、まあ、もうちょっと北行ったらシャブリの方
が、ここでねなんか3泊ぐらいの予定でなんかおすすめの行きやすいワイナリーみたいなのあったら教えてくださいってことなんですけども、
ブルゴーニュって、まあ、大きく分けるとコートドニュイっていう北の地方と
コートドニュイ、
はい、
うん、
でコートドボーヌっていう南の地方があるんですけど、
コートドボーヌ、
はい、
うん、
でまあ、あのディジョンは北の方なので、
うん、
まあ、ディジョンを拠点にいろいろ行かはんやったら、うん、まあ、コートドニュイの方の、
あ北の方ね、
そう行ったらいいと思うんですけど、
うん、
まあ、おすすめとしては、うん、まあ、おそらくボーヌも行かれると思うんですよ、
ボーヌっていうのは南
真ん中かな、
あ真ん中、うん、
そこで結構、ボーヌの方が観光地としては
あ開けてるから
開けてるし、
うん、
でまあボーヌも多分行かれると思うんで、うん、まあ、ボーヌ起点に言うならばフィリップ・パカレとかね、
フィリップ・パカレ
でボーヌのもほんま市外にあるんですよ、
うん、
だからまたわざわざ車で行くようなとこじゃなくて、
うん、
あの駅から歩いてすぐ
そんなとこに
あるので、まあ、ただアポを事前に取っとかないと、
あ入れへん
で結構もう人気のドメイヌやから、
うん、
あのまとめて何組かを、
うん、
同じ時間で、
うんうんうん、
来てで一緒に紹介するみたいな感じなので、
うん、
まあ、フィリップ・パカレはね本当にもう、ナチュラルワインの中でもまあ重鎮的な人なのでおすすめ、ね、
それはじゃあ事前予約みたいなのができるんやね、多分、
うん、できるできる、
うん、
であと、まあ、フィリップ・パカレの流れなんですけど、
うん、
まあ、フィリップ・パカレのところでも働いたファニー・サーブルっていう女性の作り手が、
うん、
ポマール、
ポマール
っていうちょっとねボーヌよりちょっと南の方かな、
うん、
これはちょっと車で行かないといけないのかな、
うんうん、
こっちね電車も一応走ってるんですけど、
うん、
1日に本当に数本しか走ってないんですよ、
あそのポマールに、
そう駅は一応あんねんけど、うん、ほんまもう駅なのか駅じゃないのかぐらいの、レベルなので、
そこはもうじゃあむちゃくちゃ田舎な、
田舎田舎、基本ね、まあボーヌ、ディジョンからボーヌとかは電車で行きますよ、
うんうんうん、
結構電車の本数もあるんで、
うん、
ただその間の区間とかはほとんど一応駅はあってももう本当に1日に何本かしか、うん、止まらないので
まあでもそんなとこの方が俺行きたいけどな、
うん、で僕一遍チャリでね、
うん、
横断しようと思ってね、
チャリで行った
ちょっと若かりし頃というかもうフランスに住む前の下見で旅行に行ったんですよ、ブルゴーニュにね、
うん、
その頃に自転車で行ったんです借りて、
うん、
大変やった死ぬかと思った
うわでもそれ贅沢やで今から考えたら、
いやすごい楽しかったけどね、水は絶対に持っておくことをおすすめします、
あ暑いんや、
いや、 その時はね僕行ったのが、うん、まあ、春先やったかな、
うん、
春先でもやっぱ自転車でね
いや自転車では行かんやろ、
もう大変やった
いや大丈夫だ、自転車で行かないから、
いや楽しいですよ、けどそのね、うん、その自転車街道みたいなのもあるんですよ、自転車で行くのもおすすめします、まあ基本けど車ですけどねみんな、
うんうんうん、
でそのファニーサーブルっていうのは
ファニーサーブル、
そうポマールにあって、
うん、
女性の作り手なんですけど、
うん、
自分のお店もやってはって、
うん、
でまあ、気軽にグラスワインでその確か何十種類か飲めんじゃないかな、
へ
え、そうそうそう、
それはちょっと離れてるからそのディジョンからは遠いの、
ディジョンからはね、
うん
うん、ちょっと遠かったかな、車で僕も車で行ったので、その後半、
うん、
あチャリかチャリだその時は、
うん、
チャリで
チャリで言わんといて、
あチャリだったか車でどれぐらいポマールなんでね別に、うん、30分もかからないんじゃないかな、
そんなもんなんや、
うん、もっちが結構僕前だよね、
それ車に電車がでもあんまないんやろ、
電車はもうほぼ使えないと思う、
みんなそこ行くって車ってなったら車もないやん、旅行やから、
あレンタカーやね、
あレンタカー、うん、なんかないの、そういうタクシーじゃないけど、こうい
やタクシーはあるけど高いですよ、
あ高い、
タクシーで一つ一つドメインとか回ろうと思ったら、えらいこと
になる。なんかこうタクシーっていうかこう貸し切りみたいな、貸し切り感
覚あるのかな。僕は使ったことないから分からへんけど。
え、ほなそこ行くってなったらちょっとハードル高いな、それレンタカーって。
うん、まあレンタカーが一番いいかな、ブルゴーニュに行かはんやったら。
あ、そうなんや。うん、
まあ例えばディジョンまで TJV で行って、うん、でディジョンでレンタカーを借りてそこからブルゴーニュを回る。
まあ確かに車で行ったら行き放題し、うん、でもドメールを車で行く分、はい、あんまり飲まれへんけど、うん、要はいろいろ変えることができるから。
そうそうそう。だけど観光目的でちょっとその作り手のところを回りたいっていうんやったら、うん、それこそさっきご紹介したその街中にある、
うん、
ドメールを一軒二軒回って、うん、あとはまあ市内観光とかがいいと思うんですけど、うん、もうがっつり、うん、回りたいっていう人はもう車は絶対いりますね。
ワイン中心で行くんやったら、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、はい、これね参考になったかどうかは分かんないんですけど、今言ったドメイン名2つ何でした？
フィリップ・パカレ、
うん、とフィリップ・パカレ、
ファニー・サーブル、
ファニー・サーブル、
はい、
でフィリップ・パカレはちょっとどちらかというとアクセスしやすいところにあって、
うん、そうですね、街中にあってボーヌの街中で、うん、まあ、歩いていけるようなところにあるので、うん、行きやすいかなと、
うんうんうん、
でファニーサブルはポマールっていう村にあって、うん、ちょっとまあボーヌから外れるので、うん、まあ、車があった方がいいかなっていう感じですね。
でまあブルゴーニュをいろいろ巡ろうとするとやっぱ車は結構必然、
うん、必要ですね、
うんうん、まあわりかしあれか、日本の田舎の地方とか行った時に車なかったら全然動きにくいみたいな感じで、
うんうん、
まあ、フランスもまあそんだけ結構田舎ってことね、ブルゴーニュ、
うん、そうやね、時間と体力があんやったら自転車おすすめします
無理や、それしんどいわ、その
経験者方
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてのお便りがですね、
はい、
ラジオネームミルピさん、40代の女性の方です。
ありがとうございます。
これ以前ね送っていただいたアメリカ在住の方ですね。
あ、はい、
うん、こんにちは。記念すべき第15回でメールを読んでいただきありがとうございました。そして18回ではアメリカのワインのお話が聞けて嬉しかったです。私が住んでいるところは吉木さんが修学旅行で訪れたサンフランシスコから車で1時間弱のいわゆるシリコンバレーと言われているエリアです。15回の放送時、カリフォルニアといえば青空とおっしゃってましたが、まさしくその通りで、いつもなら真っ青の空が広がっていますが、ラジオを聞いた時はちょうど大規模な山火事で大気が激しく汚染され、外にも出られず太陽が出ていても薄暗い状態が続いていた最中でした。今はやっと青い空が見られるようになってきましたが、あーということでね、これ山火事があったんね。でそれでね、なんか今ミルピさんはこれちょっと長いんで省略させていただくんですけど、今旦那さんを日本に置いて小学生の娘さんと一緒にシリコンバレーに住まれてるみたいで、その辺からですね、普段ワインバーはなかなか行けないみたいですね。でしかしながらワイナリーを楽しむことはできます。私の周りのワイン好きの方はお気に入りのワイナリーがあって、そこのメンバーになり定期的に送られてくるワインを楽しまれています。かくいう私も近くのワイナリーのメンバーになり3ヶ月に一度送られてくるワインを楽しみにしております。このワインを聞いてオレンジワインというものをどうしても飲みたくなり、オレンジワインを作られているワイナリーを見つけることができました。ドンキー&ゴートというところなんですが、ほんの数日前に買いに行ったところです。まだ飲んでいないのでいつ飲もうかと楽しみにしております。長くなり申し訳ございません。これからもお二人のお話楽しみにしております。またお便りしますね。はい、ミルピさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、いやいやね、いろいろ長文いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
いやミルピさんね、アメリカに在住でね、シリコンバレーに住んだんでね。
シリコンバレーだよね、
うん、知ってる、うん、アップルの本社とか、
あ、はいはいはい、
グーグルの本社とか、
あ、
もう世界名だたる IT 都市の本社がある、
はいはいはい、
もうすごいところですよ、
はい、
行ったことないけど
ないけどね
すごいところっぽい、
うん、
まあだからね、その近くもまあワイナリーとかもあるみたいで、
はい、
でそういうワイナリーのメンバーになったりするみたいね。
うん、まあ言ったらもうダイレクトに送ってもらえるってこと
ね。それもなかなか良さそうやね。
ね、
ほんまにだってこのワインが好きってなったら、
うんうんうん、
毎年飲みたい、
うん、
もう毎年ください、
うん、
全種類くださいっていうのをなんかメンバーになってたら あんまり量がないワインとかも送ってもらったりとか、
はいはい、
ね、特典があるんかもしれんね、うん、でオレンジワインをねどうしても飲みたくなってワイナリーを見つけて買われたということなんですけども、
はい、
オレンジワインでもね飲んだことない人からしたらあれか結構どうだ衝撃、
うん、やっぱ衝撃を受ける人もいるんじゃないですか。
うん、うん、僕は結構この衝撃やったね、
うんうん、
ワインっていう概念をすごくグッと広げられたというか、
はいはいはい、
さっきの、モカさんのお便りでも、うん、アジア料理って合わせやすいって言ってたけどやっぱり今までのワインやったら合わなかった料理とかでもすごい合わせやすくなったりとか、あれはどういう理由でそうなんの？
やっぱり今までなかったその白ワインの皮から来る要素とかじゃないですかね、
うん、あ白ワインの皮は今までは使わなかったね。
ワインそう基本的に使わなかったんやけど、まあ、その皮がまあ品種によってはすごいオリエンタルな香りがしたりだとか、うん、今までその通常のワインにはなかった香りがあって、うん、まあ、味わいも言ったらフレッシュさがありつつ渋みもあるみたいな、うん、
あそっかそっか、フレッシュさとタンニンが同時にあってみたいな、うん、香りもすごいね豊かなやつも多いしみたいな。どうやったんでしょうねこれ。ドンキー&ゴートっていうねでワイナリーで買われたらしいんですけど、ちょっとググってみたんですよ、
うん、
ただなんかねすごい結構厳格な感じの何ていうんですか、あのビオディナミ、
はいはいはい、
で作られてるワイナリーみたいで、
へ、
日本でもね売ってたんですけど結構なお値段なんですよ、うん
う
ん、
ちなみにどこでしたっけ、カリフォルニア、
カリフォルニアのドンキー&ゴートっていう、はいはいはい、あのドメインがあって、
はい、
まあまあちょっとこの値段帯僕普段あんま買わないなっていう感じやったんで、
うん
うん、まあ買おう思ったら買えるっぽいんですけど、う
ん、ちなみにどれぐらいの値段だったんですか。
まあ6000円ぐらいかな、
うん、
なんでまあまあ買おう思ったら買える値段、
はいはいはい、
ちょっと僕にとってはスペシャルな値段なんで、
うん、まあ、うんね、デイリーな感じじゃないです
よ
ね、
うん、デイリーな感じじゃないけど、うん、やっぱ数量が少ないみたいで、でもうほとんどがもう大人気でアメリカ国内で売り切れてしまうみたいな感じで、だからかろうじてそこから引っ張ってきてんやろね、うん、何本かみたいな、だからどうしてもこうあの希少価値もあるし、
うん、高くなってしまうね、
うんうん、でも飲もうもたら飲めるんでちょっといつか飲んでみたいと思ってね、はい、っていう感じなんですけど、
はい
ね、アメリカの特集ちょっといろいろ伝わったかどうか分かんないんですけど ね、 うで、 ね、うんうん、でもこういうねリアルな情報がいただけるのはありがたいですね、うんうんうん、ミルピさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてのお便りがですね、
はい、
これ今回最後のお便りなんですけど、ラジオネームブブさん、30代女性の方です。
ありがとうございます。
こんにちは、いつも楽しく聞いております。
こんにちは。
インド料理とのマリアージュのお話面白かったです。辛いものを食べると口が辛いからワインを水のように飲んじゃうよねっていうお話で、究極のマリアージュはワインが水のように感じるとよしきくんがおっしゃっていたのがとても印象的でした。辛さに対してのワインってとても繊細だなと思っています。近所にアチャール専門店があり、その店でアチャール宛てに赤ワインをたしなむのが好きです。私の夫は辛いものが苦手でワインも水のようにごくごくと飲んでしまうので、貧乏症の私は水を飲むように夫に注意しています、その他暑いから辛いからといってお酒を水のように飲むことについては水を飲めって思ってるし、ここでは別の問題なので NHK 電話相談室へ相談することにします。今後も楽しみにしております。ブブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
NHK 電話相談室って何なん、うん、こんなん相談してんの。
いや知らんけど相談要件じゃないよね多分 NHK もね
だから暑いから辛いからといってお酒を水のように飲むのは水を飲めって思うことに対して NHK 電話相談室に電話されても
幅広いよねNHK の相談員の方はは
いはい、分かります分かります、確かにですね、
そうですね、
いやそういう方もおられますよねって。特にワインってはあのビールのようにねそんなにこう値段も高いのでおっしゃってることは分かりますよみたいな感じになるの
いや俺もちょっと電話してみようかなNHK 相談
はい、ということでね、はいはいはい、やっぱこのね方もインド料理の回を聞いていただいた、
はいはいはい、
いやあれやっぱ反響はあったもんね。
うんそうね、
うん、で究極のマリアージュは ワインが水のように感じると、よしき君が
言いましたね。
言ってた。
いや、それね、僕もうまいこと説明できなかったんですけど、要はまあ、あのブドウっていう果実を借りて、いろんな大地の要素を引き上げた飲み物がワインなので、やっぱりみんなブドウのお酒っていうねイメージもありますけど、やっぱりそういうこうその大地のミネラルというか、
はい、
そういうのをこういろんな要素をこう蓄積された飲み物なので、本当に極論本当にもう究極のミネラルウォーターに感じる、これが一番極上じゃないかなって僕の中では思ってるんです。
いや前半ねめっちゃわかるね、そのブドウの果実を、は言った仮の形というかを通して大地のミネラルを吸ってってとこもめっちゃ共感できるけど、なんで水になるのかなっていう、あ水があれか、水が水もそうやからってことか、
だからミネラルウォーターじゃないですか、もう本当にあの大地のね地下に眠ってるあのいろんな栄養分とかやっぱ水が吸い取ってね大地に出てくるじゃないですか。
そういう意味か、そういう意味で言ってたの。
そういう意味で僕はほんでマリアージュした時にそれを特に感じるんですね。なんかそのすごいあのマッチしたものは本当にもうなんかこれ以上ない、もう宝石以上のもの。
もう水でええやんそこはもう。
いや今日ねなかなかこう僕もあの喋り下手やからうまく伝えられないんですけど、なんか本当になんて言ったらいいんやろうな、
水の説明するのに宝石出してややこしない
な。あそうか。いやもう例えばそれだけその大地が持ってるエネルギーっていうのは素晴らしいだなっていうことを伝えたかった。
あ、でも言いたいこと分かったわ今。
あ、ほんまに？
あのね多分ね水って湧き水とかいろいろ川の水とか山の水とかいろんな水があるけど、
はいはいはい、
全部やっぱりこう大地を通してるね、雨が降って山にこう流れてすごいろ過されて、それが一回地下に巡ってなんか地上の変動でちょっとあの吹き出してきたっていう、すごいこういろんな成分を水が吸って出てきてると、水という形を表して
それをねブドウも吸い取ってるんで、
だからそういう意味で似てるっていう、
そうそうそう、それがお酒になってるってすごい奇跡じゃないですか。
確かにね、そう言われたら分かる、そう言いたかったな、
言いたかったけどもう酔ってたのもあるし口下手なのもあるし、
しかもその前にあれやもんね、水のように飲んじゃうって言うても
う
てるから
、ね、そうやね、けどその同じ水っていうのにピンときてもうて
はいはいはいはいはい、
全然筋はちゃうね、
うんうんうん、
でも酔ってたから水ってねって言うてもうて
でもねそのいう感じの、あの意味で言うてんやったらすごい分かる、
うん、そういう意味やったんですよ、
うんうんうん
う
ん、
うまく伝えれなかったけど、
まあでも印象的ってことは、多分、
伝わったのかな、
何らかの形で伝わってんやと思う
相当理解力があるお方なんでしょうね
そうやね、そうやねでこれ近所にアチャール専門店がありっていう、
はい、
いやアチャール専門店なんかめっちゃええなあんにゃ、
え、どこ住む、東京、
いやどこやねん、アチャール専門店って。でもアチャール知ってる？
いやちょっとよくわかんない。
アチャールってね言ったらね、まあインド料理なんですけど、
はい、
インド料理で、まあ日本でいうほんと漬物的な感じで、まあミールスっていう定食の横についてたりするんだけど、
ミールスはね前教えてもらった、
それにカレーとご飯を食べる合間にちょっとそのアチャールでアクセントをつけて食べるみたいな、
はいはいはい、
まあとんかつ定食食べながらたくまん置いてあるみたいな。
なるほどそういうことね、
まあ、和食で言ったらそういう感じの、うんうんうんうん、でもその漬物もいろんな種類があるやん、
はい、
アチャールもほんといろんな種類があって、
うんうんうん、
いろんなスパイス、いろんな素材、いろんな野菜で製法もいろいろやから、もうアチャールだけでもすごいいっぱい多種多様ねんけど、それとお酒が合うねん。
ああそうなんや。
もうビールも合うし、確かにワインとアチャールもいいね。
何でもいけるわけ。
そうそうそう、
へえ。
だつまみやねほんと。
ああなるほど。
でお腹膨れててもちょろちょろって食べれるから、
うんうんうん、
でお酒でねご飯食べた後に日本酒飲みながらちょっとあの漬物食べるみたいな。
もうまさに漬物やね。
うん、そう本当、うん、ポジション的には本当まさに漬物で、うんうんうん、あの食感とかも割と似てるかな。
うん、
うん、ああいう塩漬けというか、
はいはいはい、
まあ、油でちょっと炒めて漬けたりして、
うんうんうん、なるほどね、
うん、作るねんけど、僕もたまーに作りますよ。 2年に1回ぐらい、
どのタイミングでそう作りたいと思うの
かな。2年1年1回ぐらいかな。
ああそうなの、うん、作りたいと思うんやん。
そうそうそう、で作ってもうそれをこう当てに飲んだりする。
はは、
うん、でもその専門店があの羨ましいな。あ、じゃあ今度じゃあ、はい、食べながら飲みましょうか。
はい、ぜひ、
ね、
作って
俺の作るアチャールそんな美味しいない多分
いやけどどんなもんか食べてみたいですね。
ぜひ、うん、じゃあ食べて飲んでみましょう、はい、ブブさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、っていうところでこれハーフムーンで、はい、第21回、
21回、
皆さんのお便りを紹介しながらお話しさせていただきましたけどね、
はい、ありがとうございます。
いやね、こうやってね皆さんをこうお便り書いて送ってくれるじゃないですか。このなんか一人一人のこう人間味というかが出るよね。
ね、伝わりますよね、
うん、文章にも、うん、まあ、話し方とか話し声もちろん出んねんけど、文章もこう人によってちゃう
ね。違う、足したようやね。
うんうんうん、でもちろんワインのね楽しみ方も多種多様やし、うん、そういうのおもろいなと思ってね。はい、今回じゃあハーフムーンなんですけど、またね、はい、お便り募集してますので、
はい、ぜひぜひ、はい、
お便りの送り方がですね、ワインのワーで検索していただいたら、ホームページが出てきますんで、そこにあのお便りフォームがありまして、でそちらからお送りください。まあ、一応あの SNS っていうんですか、あのインスタグラムとか、
はい、
ツイッターとかもやってるんで、はい、その辺から送っていただいても全然大丈夫です。
まあ、ダイレクトメッセージからでもね、
うん、はい、まあ、どんな形でもいいんで、はい、送っていただけたらありがたいと思います。はいはい、よし君何かありますか。
ワインは源、
ワインは源、
はい、
やっぱこうワインは何々っていうのがもうあれな定番化し、
いや僕の中ではもうなんかね、なんかもうね、いつも収録してる時に終盤にかけて、まあ、もう本当に何も考えてなくて、
うん、
もう終盤ギリギリになって、
うん、
あ、もうしんちゃんから振られるから、うん、なんかこれ今日は何を言おうって考えながらパッと降りてくるんですよ。
あー、ワードが。
そうなんですよ。
うん、
まあそれを使ったらいつかね同じこと言うてるような感じもしますけど。
これなんか今画集作ってるんですか。
作ってない。いや、なんかありますかって言われるから。
え、なんかあのほら、あのイラストレーターの堀ゆり子さんがたまにこれ絵を描いてるでしょ。
ね、描いてくれて素敵な、
ねね、ワインは水
とか、ワインは湖とかね、
うん、
すごい素敵なイラストを、
うん、ね、これいつかあのポストカードとか画集にしましょうか。
あ、いいですね。いやいやいや本当に。
はい、っていうところで、はい、第21回、次回は満月か新月どっちかな、
まあ、どっちかやね、
どっちかやね。次回またお送りしますので、
はい、
皆様じゃあぜひお聞きください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
違うわ、
ごきげんようや。俺も言うてもだけど、ごきげんようや、なんで言わへんの。
はい、では皆様、
はい、
ごきげんよう。
ごきげんよう。